時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるためのメンタルの磨き方、そしてフィジカルの鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日も始まりましたけれども、はい、12月入りましてだいぶ忙しくなってきたかなと思うんですけど、どうでしょうか、森部先生。
そうですね、さすが師走というだけありまして、はい、かなりやっぱ立て込んでますね、いろいろ行事が。
そうですか、はい、そんな中でもやはり筋トレは欠かさず。
筋トレは欠かしちゃいけません
歯磨きみたいなものということで。
そうです。
今日も筋トレなさっていらっしゃったんですか。
もちろんですよ。
ああ、そうですか、
はい、それを言うために来てますからね。
なるほどですね。今日もマッスルトーク満載でお送りしますよ、はい、ということです。よろしくお願いします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、ということで続いては森部メソッドのコーナーでございますが、はい、まあ、先ほど今日も筋トレしてきたよということなんですけど、ご自身の筋トレだけでなく、はい、常日頃から様々な方のトレーニング、はい、ご指導なさってると思うんですけれども、最近はどういった方のご指導を。
そうですね、それこそ、昨日の話なんですけれども、はい、昨日の午前中にですね、九州大学の糸キャンパス体育館におきまして、うん、はい、体育会系サークルの、希望者を、中心としてなんですけれども、はい、約60名が参加する、はい、トレーニング講習会で講師として仕事をしてきました、
はい、うわ、すごいですね。結構大学のそういう、サークルといいますか部活のですね、方々にということ、かなり高度な技術を求められるかと思うんですけれども。
そうですね、参加したサークルがもう本当に多岐にわたってまして、ヨット、弓道、アーチェリー、バレーボール、サッカー、アメリカンフットボール、ボート、等々ですね、かなり、いろんな種目がありました、空手とかもありましたね、柔道か、
そんな中で何を森部先生に習おうということだったんですか。
そうですね、最初そのリクエストがあった時にですね、はい、もうそのいろんな人が参加するからということだったんですけども、やっぱりどうしてもボケてしまうじゃないですか、で、私の場合は、講習会受けてもらった場合は来てよかった、参加してよかったっていうことをやっぱりお持ち帰りいただかないといけないので、事前にちょっと簡単なアンケートをさせていただきまして、今一番何が知りたいのかということですね、最初にリクエストを、各個人からいただいたものを整理してもらったところ、最近よく言われてますけども、体幹
ですね。よく聞きますよね。
体幹の強化方法、それから怪我をしない体の作り方、スピードとかパワーをどうやってつけたらいいのかとかですね、あと、それぞれの競技の、具体的なそのプレーの中でこういう動きをするためにどうしたらいいんだとかいう、もう本当に多岐にわたる質問があったんですけど、一番その多かった質問で共通項が体幹と、怪我をしない体の作り方ということだったので、最も得意とする体幹トレーニング、それから、ウエイトトレーニング、これの基本を、しっかりと、2時間かけて指導させていただきました。
2時間かけて指導とおっしゃいましたけど、もう要は実地込みってことですよね。
実地込みです、はい、
どうでしたか。もう今体育サークルでバリバリやってるから、もうそら筋肉量も体の体幹もある程度はかなりいい状態でしょう。そうです
ね、やっぱり大学生だし、比較的結構がっちりした子たちが参加してたんですよね、体重大きい子だと体重100キロ超えてる子とかもいたと思うんです、アメリカンフットボールの子とかとですね、で、その方々がどのぐらいできるのかなっていうことで、最初に理論を説明をして、やっぱり大学生ですから頭で理解した方がやっぱどうしても先に進むのが早いんですよ、
はい、
で、レジュメ作っておきましたので、それを説明させていただいて、そしてじゃあ実際にやってみようというコーナーでですね、でトレーニングは1分でいいんだよと
言ってました。1分、
ただその1分でいいのみたいな話なんですけど、1分がどのぐらい長いのかってことをまず実際やってみようよということで、体幹トレーニングプログラムを、最初は簡単にできそうなやつからやるわけですね、 まあ、例えば腕立て伏せの形で止まってみようと、うんうん、でこれはまあ結構簡単にできるわけですよ、女の子でも、
はい、
で、まあ、舐めてかかるわけですね、大体その時点で、はい、うんうん、大したことねえじゃんみたいな、うんうんうん、で今度はこれ強度を上げるために視点を一個ずつ外していこうということで、うんうん、最初4点指示じゃないですか、はい、両手両足、うんうん、今度はこう片足外してみたいな感じで浮かすわけですね、はいはい、そうすると自分ではできてるつもりなんだけれども、すでに軸が歪んじゃうんですね、うん、
おと言いますと、
例えば股関節の方が屈曲してしまったりとか膝が曲がったり、あるいは自分ではまっすぐしてるつもりなのに、うん、足を外したことによって、うん、回転する、はい、まあ、モーメントが発生しまして、ちょっと歪みが出てきてしまうと、
はいはい、
でも自分ではもうきついから一生懸命やってるわけですよ、
はいはい、
ところが人間って自分がどのような姿勢になってるかなかなか理解できないですね、
はい
はい、だそこをまあ僕らはまあついて、ここはこうだよって感じと骨盤ちょっとひねったりとかすると、はい、うわきついみたいな感じでぐわわみたいな感じになっちゃうわけですね。
確かに今こう普通に聞いてましたけど、ええ、その3点指示ぐらいだったら僕でもできるわ、足外すぐらいと思ったんですけど、はい、それを水平に平行にというか、
そうです、
4点指示と同じ傾き、
そうです、
ポージングにするってなると難しいですよね、はい、1個外れてるから絶対傾くですもんね。
そうなんですよ、はい、だそれを体の中 の, その内力でぐっとこう調整をしていかなきゃいけないとかはまあ難しいわけです。だ当然バランス感覚も必要なんですけれども、そのバランスを維持する筋力も必要になるということなんです。でこれは例えばバーベルとかでしっかり体を鍛えている人でもできるかというとできなかったりとかするんですよ、
はい。
で足を浮かす場合というのは両手で支えているからまだ比較的やりやすいんですけれども、
うん、
これを両足はつけてもいいけれども片腕浮かしてくれってことで片手で支えさせるとまたきつくなっちゃうんですね。
でも片手になるとさすがにまっすぐは難しくないですか。
いやそれができないといけないんです。
そうなんですか、
はい、
当然のこと。その場合は例えば手を、はい、左手を残して右手を外すんだったらその左手は肩の真下ではなくちょっと胸の真ん中の方にまでずらしてもそれは OK なわけですね。
そうですそうです。
そういうことを自分でこう調整してま、はい、っすぐ平行な形を作っていく。
そうです。ところが、自分の体の中心部にこう動かすということは、はい、腕は床に対して垂直ではなくなってくる
なくなりますね、
でそうすると腕自体が倒れやすくなってるわけですね。
ほうほう。
当然鉛筆とか、あの完全に水平なその机とかの上にこう立てたら、もうまっすぐ立ちますけど、
はいはいはい、
ちょっとでも曲がったら倒れるじゃないですか、それと同じことがもっと重い我々の体で起きるわけですから、
はい、
それをこらえる時の筋力ってのは相当強いわけですよ。
なるほどですね、はい、いや実は先ほどですね、この打ち合わせ中に私もそこまで体験させていただいたんですけど、はい、まあきついですよ。これ1分もたないなと思いました、正直、
は
い、
でこれをですね、はい、さらに今度は、はい、対角線のはい、腕と足を上げて2点で支えるというふうになってくるとまたきつくなって、
はい、
これができるようになったら今度はその手の下とか足の下にバランスディスクっていう、はい、あの空気が入ったそのゴムの座布団みたいなやつがあるんですね、はい、トレーニング用の、そういうこうふわふわしたものの上に置くと、はい、もうグラグラグラグラしちゃって、一体どうなっちゃったのみたいな感じになるんですよ。
うーわー、はい、きつそうですけどちょっと楽しそうですね。
そうそうそう、だから楽しいからやれるんです。
なるほど。
トレーニングは意味のあるきついことしなきゃいけないけれども、ただきついばっかりだったら面白くないじゃないですか、
う
ん、だから遊びみたいな要素も入れて気がついたらすごいたくさんのことをやっていたっていう風にするのがまあ僕らの仕事なんですね。
なるほどですね、はい、ちょっと皆様今ねいい話聞けてますよ。これものすごいお得情報ですからね。
そうなんです
ラジオ、はい、お聞きの方すぐやってみてください
ぜひ、
はい、ということで森部式メソッドでした。続いてはゲストコーナーです。